お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからルカの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイエス様の誕生、イエス様の歓迎、羊飼いたち、イエス様の割礼とマリアの清め、そしてシメオンに関する宮での出来事。今日の聖書の箇所はルカの福音書2章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ルカによる福音書2章の学びに入りますが、イエス様は生後8日経ってモーセの律法に従って割礼を受けさせるために宮に連れて来られました。神の御子が私たちの救いのために律法の下にあるものとされたことがガラテヤ書に記されています。ガラテヤ人への手紙4章4節から5節、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。この訪問のおかげでシメオンの歌とアンナの歌があるのです。ルカによって記録されているイエス様の少年時代のただ一つの出来事は、イエス様が普通の人間の少年期を送られたということです。ルカ2章52節には次のように書かれています。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。本文を見る前に背景を考えてみる必要があります。ルカの福音書は歴史的であり、特にギリシャ人と考える人のために書かれました。ルカの福音書には神様の御子を示すというもう一つの偉大な霊的な目的があります。ドイツの神学者であり教会歴史家のネアンデールは次のように言いました。三つの歴史的な民族がキリスト教を植え付けるための土壌を準備するために、それぞれ独特の仕方で貢献しなければならなかった。ユダヤ人たちは宗教的な要素、ギリシャ人は科学と芸術、世界のマスターとしてのローマ人は政治的な要素である。マタイ、マルコ、そしてルカの福音書はそれぞれ人類の特別な一部分に向けて書かれました。マタイはユダヤ人のため、マルコはローマ人のため、そしてルカはギリシャ人のために書かれたのです。グレゴリー博士は次のように述べています。ギリシャ人は一定の特性によって、他の偉大な歴史的人種とははっきりと区別されている。彼らは古代世界の根拠と人間性の代表者である。彼らは自分たちには人間を完璧にする務めがあるとみなしていた。彼らは当時の世界人でした。彼らは神々を人間に似たものとして作りました。そのことのゆえに人間の文化に徹底的な世俗、神のよこしまさを結びつけたのです。アテネに行ってギリシャ人に彼らの知られない神にという祭壇について光を与えるためにはパウロは適任者でした。そして異邦人であるルカがパウロに同行しました。それゆえにギリシャ人たちの務めは 明らかに主イエス・キリストが来られるための準備の一部でした。このことがその当時の考える人たちに人類を解放し完璧なものにするためには、人間の理性がいかに至らないものであるかを感じさせ、告白させることを強要しました。そしてこの働きを達成することのできる誰かを待ち望ませました。またギリシャ語は神様の御言葉の最適な伝達の手段になりました。この当時福音は世界にギリシャ語で伝達されたのです。神様はアレキサンダー大王を使ってそれを可能にされました。コニー・ベールとホーソンは聖パウロの人生、時代、旅という本の中でアレキサンダー大王については次のように書いています。彼はアジアの橋の海岸に無秩序に横たわっていた文化という名の網を取り、素晴らしい遠征で横切ったすべての他の国々の上に広げた。東と西は突然一緒になった。別々の部族が共通の政府のもとに結び合わされた。新しい町々が政治生命の中心地として建てられた。商業活動の経路としての伝達のラインが開かれた。新しい文化がピシデアとルカオニアの山脈に浸透した。チグリス川とユーフラテス川はギリシャの川になった。アテネの言語はバビロンの植民地であるユダヤ人の間でも聞かれた。そして征服者によってエジプトにギリシャ風のバビロンが建てられ、その町は彼の名で呼ばれた。まあここにあるその町というのはアレキサンドリアです。その町は今もその名前を報じています。主イエス・キリストの誕生を見ていくときに、この背景を念頭に置いておく必要があります。それではルカ2章の本文に入りたいと思いますが、1節から2節。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。ここには全世界の住民登録をせよとありますが、ギリシャ語の世界という当時の言葉はオイコーメネイという言葉で、人が住んでいる地、つまりその当時の文明的な世界だけを意味していました。ですから当時、北ヨーロッパに住んでいて非文明的だったような人々はこの課税の対象にはなりませんでした。またここにある皇帝アウグストとは誰だったのでしょうか。彼はジュリアス・シーザーの養子でした。実際の彼の名前はオクタビアヌスでしたが、シーザーの名前を取りました。彼にはその権利があったと思います。さて、アウグストというのは名前ではなく肩書きでした。元老院が彼に王とか皇帝とか支配者とかいう肩書きを提供したとき、彼はそれに満足しませんでした。その代わりに彼はアウグストという肩書きを選んだのです。それには宗教的な意義があり、自分を神格化しようとの試みでした。ルカがシーザー・アウグストの名前を出しているのは偶然ではありません。この男アウグストは、その当時のすべての世界が課税されるようにという命令に署名したのです。彼は自分の広大な帝国を支配するための陸軍を立て上げ、自分自身も贅沢な生活をするために資金繰りをする必要があったのです。この課税はクレニオがシリアの総督であった時に最初に行われたものだというルカの歴史的な説明を裏付けています。3節から7節。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かって行った。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登って行った。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻、 マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の遺子を産んだ。それで布にくるんで、貝場桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ヨセフとマリアは、ガリラヤの町、ナザレから出てきて、ダビデの町であるユダのベツレヘムに入って行きました。ヨセフがこのようにしたのは、彼がダビデの家系であり、血筋であったからでした。それではなぜマリアもベツレヘムに行く必要があったのでしょうか。それは彼女もダビデの血筋だったからです。この箇所は歴史的に正確で、その背後に素晴らしい霊的な真理があります。皇帝アウグストは自分を神にしようと試みました。彼は神のように人々から礼拝されたかったのです。彼はナザレに住む農民であった一人の女性と一人の男性を登録のためにベツレヘムへ行かせる課税命令に署名しました。ところがこの時その女性は神様の御子を身ごもっていたのです。この皇帝アウグストは自分を神様にしようとしましたが、今日彼を崇敬する人も彼に税金を払う人もいません。でもマリアの体内にいたあの小さな赤ん坊、私たちの多くの者が今日彼を礼拝し救い主と呼んでいます。皇帝アウグストは予言を成就するための神様の御手の中にある道具にしか過ぎませんでした。旧約聖書御箇所五章二節にはメシアの出現について次のような予言がされています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さなものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。彼らに起こったすべてのことは神様によってあらかじめ整えられていたのです。ルカ2章8節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。多くの人々がイエス・キリストはいつ生まれたのだろうという質問をします。それは真冬ではありませんでした。そうでなければ羊飼いが彼らの羊と一緒に野宿しているはずがないからです。でも主の誕生日は主が十字架にかかった日もそうであるように関係がありません。聖書には主が何日に生まれたかは書かれていません。大切なのは主がお生まれになったということです。聖書には主が何日に十字架にかけられたかは書かれていません。これも大切なことは主が私たちの罪のために死なれたということです。9節から11節。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。小さな赤ん坊がこの世に生まれるのを見るのは素晴らしいことです。その赤ちゃんに心が惹かれます。神様はそのような仕方でこの世に来られました。主は赤ん坊としてこの世に来られたのです。しかし主はご自分の神性を脇に置かれることはありませんでした。ご自分の神としてのご性質ではなく、ご栄光を脇に置かれたのです。この時、幾人かの羊飼いと御使いだけではなくて、もっとたくさんの人たちが主を迎えるべきでした。本来、すべての被造物がそこにいなければならなかったのです。税金を集めているよりも、あの皇帝はベツレヘムで 主を礼拝しているべきでした。イエス・キリストには彼を強制的にそうさせることができたのですが、主はそうはされませんでした。12節。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。ルカはもう一度主の人間性を強調しています。主はこの世に人間として来られ、私たちの弱さに同情できる方としてお生まれになったのです。神様はあなたや私をよくご存知で、また正確に理解しておられます。なぜなら、ご自分が人間としてこの世に来られたからです。13節から14節。するとたちまち、その御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて、神を賛美していった。いと高きところに栄光が、神にあるように、地の上に平和が、御心にかなう人々にあるように。御使いたちはここで、地上には平和と良い心が人にあるように、とは言いませんでした。彼らが実際に言ったことは、平和が御心にかなう人々にあるように、または平和が主が喜ばれる人々の中にあるようにです。御使いたちは今日、たくさんの人々が、さあ平和、平和、平和を持とうじゃないか、というような愚かな意見を言ったのではありません。私たちは邪悪な世界に住んでいるのです。私たちはサタンが支配する世界に住んでいるので、そこには平和がないのです。でもそこには御心にかなう人々に平和があります。もしあなたがキリストのもとに行って主を救い主として受け入れておられるなら、あなたはこの平和を知ることができます。ローマ人への手紙5章1節にはこのように書かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。キリストが最初に来られた時に持って来られたのは、このような種類の平和です。しかし再臨の時には、主は平和の君として来られますが、また同時にこの世の不義と反抗するものを鎮圧されるのです。主はこの地に平和を打ち立てられます。でも主が再び来られる時まで、この地には平和はありません。15節から16節。御使いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子とを探し当てた。羊飼いたちはベツレヘムに急ぎました。そこで彼らは赤ん坊のイエス様を見つけました。マタイは、賢者たちはもっとずっと後になるまで到着しなかったと言っていますから、羊飼いたちはおそらく最初に幼子のイエス様を訪ねた者たちだったと思います。事実、賢者たちがついに主イエスを探し当てた頃には、主は家に住んでおり、おそらく何ヶ月もの時が過ぎていました。17節から20節。それを見たとき、羊飼いたちは、この幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆、羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが、全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。 マリアは母親が皆そうするようにたくさんのことを心に収めて思い巡らしました。主の命が危険にさらされていたので、マリアとヨセフは幼子を連れてエジプトにしばらく滞在し、後になってナザレへ戻りました。主は人間の家族に入られ、モーセの律法のもとにお生まれになったので律法に従われました。21節から22節。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。モーセの律法によれば、女性は子供を産んだ後40日の間汚れているとみなされていました。マリアは罪人として主に生贄を持っていかなければなりませんでした。自分でそう言ったように、彼女には救い主が必要だったのです。23節から24節。それは主の律法に、母の胎を開く男子の産子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山鳩と一つがい、または家鳩の雛二羽と定められたところに従って生贄を捧げるためであった。マリアとヨセフは山鳩を生贄として捧げました。これは彼らが貧しかったことの証拠です。生贄はマリアのためであって巫女のためではありませんでした。私たちが知る限り、イエス様は一度も生贄を捧げてはおられません。25節から28節。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい、敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主イエスがモーセの律法を果たすために宮に連れて来られた時、シメオンという名の人が御霊に感じてそこにいました。神様はシメオンに、あなたは神様の救いを見ると約束しておられました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様の誕生、イエス様の歓迎、羊飼いたち、イエス様の割礼とマリアの清め、そしてシメオンに関する宮での出来事というテーマで、ルカの福音書2章1節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はルカの福音書2章29節から52節と3章1節から8節、シメオンの召会、アンナに関する宮での出来事、ナザレへの帰還、イエス様が12歳の時のヨセフ、マリア、イエス様のエルサレム訪問、そしてバプテスマのヨハネのミニストリーというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府 堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。